のっけからなんですけれども、皆さんカインとアベルの物語ご存知でしょうか。カインとアベルというのは、アダムとエヴァの間にできた子供です。この物語は旧約聖書の創世記の4章の1節から7節あたりまでのところに書かれているんですけれども、カインは土を耕すものと、まあ、500勝3でしょうかね、今の言葉で言うと。でアベルは羊を飼うものとなります。羊飼いですね。で時がたって、カインは地の産物を、地の産物というのは、野菜とか果物とかお花なんかもあるかもしれません。でアベルは羊のウイゴ、ウイゴというのは赤ちゃん、羊の生まれたての赤ちゃんをそれぞれ神様にお捧げしました。ところが、神様はそのアベルとその捧げ物には目をお留めになりましたけれども、カインとその捧げ物には目を留められなかったということです。ある日曜日に私の教会で実はこの箇所から説教がありました。その説教のテーマは、神様は捧げ物だけではなくて捧げる人にも目を留めになる、まあ、すなわち捧げる人の心のありよう、神様に対してどんな思いして捧げているのかということを、ご覧になるということが主題でありました。その時のメッセージによりますと、カインは神様自分にどうぞよくしてくださいというような思いで、いわゆる、まあ、お供え物というんでしょうかね、そういった思いで野菜とか果物とか花なんかを捧げたけれども、アベルが捧げた羊の赤ん坊、生まれたての汚れもないシミもない真っ白けの羊の赤ん坊は最良のものだった。要するに自分の大切なものを神様に捧げた、自分を犠牲にしてその一番大事なものを神様にお捧げをしたということであります。まあ、私はこのメッセージを聞きながら、また、家に帰った後もしばらくですね、この自分の神様の前に対する前での神様の前での日々の生活ですとか仕事のありよう、また神様に対する思いですとか態度、そういったことについて、振り返っていったことでありますけれども、どう割り引いて考えても自分はアベルのようなものではないなというふうに思ったことであります。むしろカインと同じようにいつも自分によくしてくださいというふうに思っている、また願っている、神様に捧げるような祈りをしていても実は心の奥底では自分によくしてほしいと思っていることに気づかされたことであります。まあそんな思いを引きずりながらしばらく過ごしていましたけれども、翌々日の火曜日の朝というか明け方です、まあ、この年ですから結構早く目が覚めたりするんですけれども、まああまり良くない寝覚めでですね、その日の仕事のことをとてもこうネガティブな気持ちで、思い巡らして、まあ、悶々としていたわけです、布団の中で。その時にふっと心の中に響いてきたのが、今日読みましたマタイによる福音書の6章21節、あなたの富のあるところにあなたの心もあるのだという聖句でありました。まあ、別の訳ではあなたの宝のあるところにあなたの心もあるからですというふうに訳されているんですけれども、神様からあなたの心はどこにあるのというふうに問いかけられる思いがいたしました。今日の聖書の箇所は、マタイによる福音書の5章から7章まで続く有名な山上の説教、山の上の説教と呼ばれている中の一部分です。イエスは20節で、 あなた方は地上に富を積んではならないというふうに教えられています。ここで言われている富とは、まあ、お金とか身につけるこう、まあ、宝石とか貴金属でしょうかね、まあ、私にはあんまり縁のないようなものでありますけれども、それとか土地とか建物、いわゆる目に見える形のある財産だと思います。まあ、誰でも大事なものを自分のそばに置いていきたいという思いは、これ当然あるものだと思いますね。で、私にとって何が大事かなというふうに思ったんですが、まあ今一番頭に浮かぶのは仕事じゃないかなというふうに思います。仕事することで給料をもらって家族養っているわけですから、大切でないわけがない。で、まあ、宗教部で今仕事をしておりますけれども、さあ秋学期の礼拝の組み立てどうしようかとか、秋学期にキリスト教習慣があるんだけれどもどういうテーマにしようとか、あれやってないこれもやらなきゃと、ほとんど四六時中仕事のことがどうも頭にあるようであります。で、今管理職という立場でもありますから、仕事に失敗しちゃいけない、いろんなところに目配りもしなきゃいけない、まあ、そこそこの評価を期待するというような思いもないわけではありません。しかし、イエスは富は天に積みなさい、大切なものは天に預けなさい、神様に委ねなさいというふうに言われています。地上に富を置いておくと、ここにも書かれているように虫が食ったりサビが出たりと盗まれたりということはあるわけです。洋服なんかでも綺麗な服を洋服男性にずっといてしばらく着ないとですね、いつの間にかこう虫が食ってたりすることがあります。また貴金属なんかでも放っておくと艶が失ってしまったりというようなこともあるかと思います。けれども天に富を積む、まあ目に見えるものを天に積むということはちょっとこれはできないことですけれども、すなわち神様に大切なものをお預けする、自分の思いとか心とかをお預けするならば、地上に置いといてって虫がついたりサビが出たり盗まれたりいろんなことで、心配したりすることもないよと。そしてあなたのその大事なもののあるところに、要するに神様のところにあなたの心もあるんだよということがここでは教えられているのかなというふうに思います。もう一歩踏み込んで考えてみますと、大事なものとか大切なものをこう抱え込んでますと、どうもそのことばかりに気持ちがいってしまう、実は心配の種にもなってくるわけであります。そのことばかりにこう目がいってしまって、本来もっと大切であるはずのことを見失ってしまわないように気をつけなさいよということをイエスはこの箇所で教えておられるのではないかなというふうにも思います。今日の礼拝の終わりに歌う賛美歌の513番という歌、この賛美歌の一節にこういう歌詞が出ています。雨に宝詰める者は下にも幸なるから、主に任せしその喜びいかにして変わるので、まあ、文語で大変難しい、まあ、古文好きな人だったらば、結構意味がわかるかなとも思うんですけれども、なかなかこう馴染みのない難しい歌詞であります。おそらく、口語にするとこういうふうになるかと思うんですね。天に宝を積む者はこんなにも幸いなんだ、神様にそれをお任せしたこの喜びをどうやって述べ伝えていこうかという意味になろうかと思います。まあ、最近つくづく私思うんですけれども、私たちがこの身の回りの物事を大切にしたり心配したり、まあ、自分で抱え込むということ、これはまあ間違いではないと思うんですね。誰しも皆さん心の中に大切に思っていることとか、また目に見えるものだけど大事なものなんだって思うものはあるわけですから、それまあ間違いではない。だけれども神様の目から見てみると、どうもこれは焦点がずれてるんじゃないかなということを最近 思ったり感じたりいたします。カインは自分中心の思いで良くしてくださいというふうな思いで、神様に物を捧げた、自分がっていうすごい強い思いがあったんですよね。そういった思いや考えも、全て、お任せしてしまう、神様にお任せしてお委ねするところに本当の喜びや平安があるのかなという感じがいたします。先ほども申したと思いますけれども、どうしてもこう自分で抱え込んでしまうとそっちに気がいって心配になってしまったりする。ですけれども、これヤコブの手紙の、ごめんなさい、ペテロ第一の手紙の5章だったかと思いますけれども、あなた方の心配事をすべて神様にお任せしてしまいなさいと、神様があなたのことを心配してくださる、心にかけてくださるんだというふうにおっしゃってる、ペテロが言っている。そのことを、その言葉が最近私の心の中に、結構強くある。ただそうは言ってもなかなかこう、自分自身ではこう委ねる、お任せするということができないなっていうふうにも思うんですけれども、それを全てお任せしてしまったところに本当に心安らかにのびのびと日々の生活ができるのかなというふうなことを最近感じています。